もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
あ、お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
69歳です。
69歳。結婚してます？
え、してます。
奥さん何歳ですか？
64ですね。
64歳。お子さんは？
3人です。
3人。もうみんな家出てるんですか？
はい、家出てますけど、長男は結婚してます。次男と長女は結婚してます。
あ、そうです。で、今2人で暮らしてるの？それとも長男と3人？
え、2人暮らしです。
2人ぐらい。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
長男が今40歳なんですけど、
はい。
まあ、高校出て、専門学校出て、
はい。
で、20歳から25ぐらいまでうちに引きこもりっていうか、うちにいたんですね。
はい。
それで、まあ、25ぐらいだと思いますけど、
はい。
まあ、女房と話して、まあ、外へちょっと一旦出してみようということで、
はい。
まあ、アパート借りて一人暮らしさせたんですね。
はい。
で、まあ、その時職がありませんから、
はい。
就職のチラシが日曜日ごとに入ってくる、新聞に入ってくるんですけど、
はい。
それを持ってって、とにかく就活っていうか、仕事探せということで、
はい。
で、探してる、探してる、探してるってんで、自分も収入ございませんから、
はい。
まあ、親から、まあ、仕送りじゃないけど、月何万かやって、
はい、
でアパートでも当然親が払って、
うん、
でもいつになっても、うん、たまには見つかったから行ってるよって電話くれて、それで、まあ、給料日が20日とか25日って本人言うんですけど、じゃあ証明見せろということで、その20日と25日って本人が言う給料日になって行っても、もう辞めたんだというような。
うん、要するに仕事についてないということですね。
そういうことですね、
はい、
と思うんですけど、
はい、
本人言ってるって言うけど嫌だから辞めちゃったとか、ね、それが幾日行ったか、ね、その行った日をもうその給料ももらってないみたいですね、
うん、
なん
か、はいはい、
でそのアパートを7、8年ですね、まあ、そこに住んで、
はい、
で今度まあ、弟がうち出て、まあ、結婚して、その後、ちょっとバチッチというか、ちょっとなってしまって、一人暮らしになったから、そこらへんちょっと、兄弟で、まあ、暮らしてみろということで、その長男はその息子、次男のところ行って、3ヶ月で暮らしたんですね。
次男と要するに暮らしていたということですね。
そうです、そうです、そうです。はい、でそれでまあいろいろあんまりやっぱり会話なかったみたいなんですけど、
はい、
今度は息子の方もまあ一戸建て買えててちょっとバチッチか離婚みたいになったもんですから、家賃も高いし一人じゃ大変だからって別のところまた引っ越したんですね、
うん、
で長男は長男でまた別のアパートで引っ越して、でやっぱり就活はしてるんですけど、お前のようなことを繰り返しているという状況なんですけど、
はい、でこの次男はその時働いてたわけね。
働いてました、
はい、
親がそういうふうにして、次男も長男も言うことを聞いて3ヶ月ぐらい一緒に暮らしたんですけど、
はい、
その分だから家賃が大変だからね、長男は収入ないし次男だけの給料でその家賃を賄って大変だということで、もっと安いアパートに引っ越して、その機会に長男も別のアパートで出た、
はい、
それでですね、
はい、
要は就活本人はしてるって、でやっぱり、まあ、言ってるんだということで、たまには私とあんまり喧嘩になりますから、女房の方には時たま電話をしてくるんですけども、だから米も、まあ、うちは買ってるんですけど、米を持ってってやって、なおかつ今お金を10日、まあ、週7日から10日あたりで出かけてきて、1万円ぐらい置いてきてる状況なんですけどね。で、まだ就職ができてないということで、チームも年ですから、うん、まあ、どこに就職したって1年生で、若い人に使われるとか、まあ、人間関係とか、そういうのを、まあ、昔、ちょっと小学校ぐらいの時に、ちょっと大病しまして、で、中学3年間も半分ぐらいしていったらいかねえかっていうことで、入退院繰り返した状況があったんですね。
その大病ってのは、どういう
心臓病ですね。
心臓病、それで中学校の3年の時半分ぐらい行かれなかったの学校に。
そうです、まあ、入退院繰り返して、 まあ、それからまあ入退院というかすぐ入院だということで入院してきたいろいろその時はまあ会社にも忙しいから女房にお任せっていうような感じでしたね。
うんうんうん、
でそういうことで行ってないからっていうかその期間中もできなかったんかなというんでその後も高校も行ってってやっとまあ卒業できたっていうような状況だったんですけど、
うん、
そこもだから友達関係はほとんどいないんですね。
はいはい。
それでまあ親とすればとにかく自立したいって本人も言うしとにかくバイトでもパートでも何でも全然探して、自立してみろとは言ってるんですけどなかなかそれが実行できないっていう状況なので、うん、でそうしたら実行できるかって言いますか、
うん、
仕事に行ってためにはどうしたらいいかっていう先生のご相談をお願いしたい。
どうしたらいいんでしょうっていう、
はい、
ことですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
ですね、まずいいですか、感じたことです、
はいはい、
話を聞いていますと本当に一生懸命よくなさっているんですけども自分の番、はい、5番の上で自分の5番の上で、はい、自分が自由に駒を自由に動かして自分の思う通りに動かしているということが見えるんですね。でその上は何かというと、はい、いや外に出した方がいいだろうと言った。でまあ、チラシを配ってこれ就職しろとか、あ、はい、弟が若いからその家に住めとか全部お父さんが操作してますね、はい、それ私は一応5番の上に、ね、自分で番をね碁石でも将棋でもいいです、はい、これこっち動かすとこっち動かすってやっていたんじゃないかと思ったんですね。そういうに見えるんです、はい、でそれ何だろうって言ったらこれだけやってるってことが見えるんですね。お父さんこれだけやってあげてんだよ君のことをって言ってるんです、はい、じゃあ一体このこれだけやってるっていうことの原因かな、どこにあるんだろう、突き詰めてくると、
はい、
あ、お父さんは勝手に思ってる負い目かなと思ったんです。で、負い目は何だろう、今のお話の中で全く出てこないのにと思った時に最後の方でおっしゃいましたね、はい、いや息子が大病しましたねって、
はい、
大病心臓があって、はい、その時にですねあなた自身が何かこの子にしてあげようと思ったり、はい、いろいろあったと思うんですね。父親としては負い目です、
はい、
そういうことが一点あるんじゃないかなと。で次はもう一つが、
はい、
これだけ自分の場のようにこうしろ、じゃ あの下宿出て家出てこうしなさいこうしなさいっていう男の人のパターンはもう一つは妻に対する自分の居場所なんですね、
はい、
で極端に言うと妻が強いっていうのかな、表面的ではとにかくあなたにとっては妻が怖い、そういう男性も結構自分の上でこうしなさいこうしなさいってやってしまうんです。でそういうことは見られたんですね、あなたの話の中で。だ究極、はい、そうすると今日の相談は何かというと、
はい、
もうやるだけやった、やったんだけどももう次の手がないこの年でもう私も手が打てないんですこの次の手が、
はい、
浮かんでこないんです、どうしたらいいかという八方塞がりの相談に私は思えたんですね。人間ってのはね八方塞がりの時に八方塞がりではないんですって。自分のやったことのやったことが全ていいと思ってしまうと次の手を打てないんですって。自分がこの手を打ったのは何のためなんだろうかと、世間体とかいろいろありますね、それで部屋を出そうと思ったのか、最初の一歩が何が原因で最初に出したかということなんですね。なぜかというとこの方は高校から専門学校まで行ってますよね、ちゃんと、
はい、
行ってる子ですよね。そこはお父さんが専門学校行けっておっしゃったの、
いや女房だと思うんです。
ね、
大学受けたけどちょっと滑ってそっちの方へ、
そして専門学校は奥様の案
だと思いますね。
で専門学校行きましたね、その後からグズグズになってしまったの息子さんは、
はい、
その時専門学校行きなさいって奥様おっしゃった時にあなたは心からそうだと納得したのか、まあうるさいからいいだろうって思ったのか、どっかちょっぴり不満はありましたか。
いやその時はね、
うん、
うーんそうだなっていうことでその意見に乗ったってことですよね。
本当に言われたまんまに動いたのね。つまり今日先ほど私5番の上って言いましたね、あれは、なんていうのかしらね、女房のねコントロールで右に金を置きなさいってパッと置く、ダメダメ右金ダメ次銀よって銀を置くっていうんで、僕の意思ではなくって女房の意思で5番の上を回したんだもしかしたら。
多分ね、 だからそういう面が往々にして多いんですよ。
多かったんだ、ね、なる。そうするとあなたは女房に対して不満はないですか？
不満もあるけど殺してますね。
え、我慢してる？
え、
我慢はしてる。
うん、そういう面があると思います。ただね、最後はやっぱり、うん、押し切られます、
女房に。うん、で元に戻りますけれども、あなたの頭の中に、はい、そうか、働くってことは12時間とか8時間ではなくって、この子にまずですね1時間でもいいから働いてもらおうって気持ちはあなたが本当に持つことなんですね。
あ、
ですからこれから息子を働いてほしいときに、息子さんに会うときにね、お父さんまた来たけどね、はい、1時間は働いてくれよね、どこでもいいよパートでもって、それを期待して待ってるから、うちに帰る、奥様はどうだったと、だんだんだんだん心が落ち着いてきたよ、もう少し待ってもいいかもしれないよってことで、奥様に不安材料を与えない、それだけの度胸があなたが今持てるかどうかなんです。今日の相談の答えは、あなたは度胸がありますかってことです、男として。そこだけなんです。あなたが怯えてるから全部怯えちゃったので、もう一つ、息子さんはあなたがぶれなければ立ち上がると思います。なぜならば、高校からお母様の言いなりになって、専門学校行ってますよね。
ええ、
向上心はあったんですよね、きっと。
はい。
で、その後から投げ捨てになったのは、男っていうものは彼は見てないんですよ、あなたに。だから、弟が、ね、別居したならば、はい、そこに行けって行くんですもん、このお兄ちゃん。ここに意思が全くないんですよ。今回の答えは、今言いましたね、ご両親の関係。お兄ちゃんは意思がないってことなんです。下手で意思をやってしまって、自分で判断をしてしまった時にまた攻撃されるのが怖いってことです。その心理状態をあなたが変えた方がいいんじゃないですかってことなんですけどね。で、今まで本当に素直に妻妻妻妻妻っていうその行動動いたあなたの一途さと純粋さ、これからは妻を少し小分けに抱えて、俺の意思で前に進むってことがこの脱皮の前第一第一歩じゃないかと思うんですけども、加藤先生伺っていますね。先生お願いします。
ズバリそのもののようなご回答だったと思うんですけれども、
はい、
あなた徹底的に逃げて生きてきたね、今まで。
そういう面ありますね。
何に逃げてきたと思う？あなた本来の人生の戦場からも徹頭徹尾逃げて生きてきたね、今まで。
自分の通すか通す、あとは嫌なことは女房にお任せとか、
とにかく逃げたんだよあなた、はいはい、で逃げれば逃げるほどどんどんあの窮地に追い込まれたの。あ、それで今もお手上げになったわけ。
あ、今に幸せをしてるんだね。
うん、今八方塞がりになったのはあなたの生き方の結果ですよ。そうです、だって全部逃げたんだ。だからまず、はい、恐れることは何もない。
はい。あ、
そうです。そういうふうに、はい、あなた考えてくれなさい。今自分の現実を見て、私、うん、今の自分の現実を見てね。
はい。
私の人生で恐れることは何もない。はい、私があると思い込んでいるだけだと。私があると思い込んでるんであって。はい、現実には困ったことは何もないと、
はい、
じゃあよろしいですか。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい。